たとえそれが素晴らしい装飾の抜け殻だとしても、ガラガラ浴場の屋内プールの痕跡は古代ローマの中でも特に壮大で魅惑的なものである。色彩豊かな大理石板を貼り付けた非常に高い壁やセメント工法のアーチ型天井、円柱、彫刻、漆喰細工は現在に至っても当時の公共建築物がいかに高いレベルの熟練した技術を持っていたかを証明するものである。ルネッサンス期の芸術家たち、中でもパッラーディオは当時まだ部分的に保存されていたこの広間の建築的詳細を彼らのデザインの中に表すことができた。カラカラ浴場の完全な略奪は実は1545年から1547年で、時の教皇パウルス3世がファルネーゼ宮殿の建設のために行った。屋内プールの長い壁に動きをつけていた花崗岩の巨大な8本の円柱のうちの1本は現在フィレンツェのサンタ・トリニタ広場にある。これは1563年にメディチ家の小島1世がここへ運ばせたためである。この浴場は正式名をアントニニアーナ浴場といい、アッピア街道の南西カペーナ門をすぐ出たところに位置していた。建設工事は長く困難なものであったが、紀元212年カラカラ帝によって着工された。北西側の外壁には巨大な入り口中道があり、内部には後陣を持つ大きなエクセドラと呼ばれた半円形の回廊広間がお互い向き合うように側面に配置されていた。敷地の奥は両サイドが潰された形の階段を備え付けたエクセドラがあり、そこは浴場に使用するための水を貯めておく大きな貯水タンクを隠すためのものであった。浴場特有の施設、冷水浴室、フリジダリウム、常に安定した熱いお湯を保っていたプーポラの天井を持つ大きな浴室、カリダリウム、そして建物の持つ暖房システムにより実現されたぬるいお湯の浴室、テピダリウムなどの他に、この公共浴場は体育場、図書館、広間、庭園を持っていた。文献から浴場利用の多様な様式の中で標準的な利用経路は、サウナ、熱いお湯の浴室、冷水浴室、マッサージであったことが分かっている。